ロンドン、ロンドン、ロンドン、楽しいロンドン、愉快なロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン。そんな和尚の独り言。
はい、今週も元気にスタートしまいました。今年平子町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職の登場です。お嬢様おはようございます。
おはようございます。
もう超笑顔でロンドンロンドン連呼してましたけど、どうされました？
このフレーズ知ってる？
懐かしいですよね。
懐かしいよね、本当に。ある時ね、こうなんか頭に急にパパンとこう降臨するわけですよ。
それいいことだ。
そしてね、なんか知らず知らず無意識のうちにね、なんかひらめいたその口ずさんでると、それをですね、うちの若者が聞いて、お父さんその歌は何ですかって聞くわけですよ。そうすると、いやなんか口ずさんでたのかな、なんて思いながらね、こういると、あ、ロンドンって言ってましたなんてね、あ、それはね、昔ね、CM やってたんだよ、という、なんかフレーズがどっかのこの私の小さい頭の脳みそにこびりついてたんでしょうね。
でもかなり前じゃないですか。
そう。何かの表紙でこう、ポポンと出てきたんでしょうね。
あれ、50年もいかない？
50年、40年ぐらいが全盛期なんじゃないですかね。
でも、コマーシャルってすごいですよね。そんなに年数経っても覚えられてるって。
すごいですね。それだけなんかふりかけかけられてきたということを意識しましたね。もう意識しなくても出るぐらい、もう見てたという。そしてそのフレーズが心地いいのかハマったのかわからないですけども、心と頭の中にですね、こびりついてると。で、まあ、でも時があるとほらいろんなことをもうほら頭に認知してきますから、忘れてしまうという、ところがある時ふっとなんかふっとこうね、思い出される時、なんか懐かしくですね、なんか無意識にこう、無意識ですよこれ、
無意識なんですね、
こう口ずさんでしまうという恐ろしい効果があると。
恐ろしくはないですよ。
すごいですね。
すごいですよ。
だからこれがですね、私約40年ぐらい前ですかね、その頃にですね、きっとテレビでですね、ずっとやったんでしょうね。よくその頃はテレビ見てましたからね。
でもなんか子供だったのにね、
テレビ娯楽なんですかとか趣味なんですか、テレビ見ることなんてね言ってましたけど、日本人ぐらいですねそんなこと言ってるのはね。
あ、そう、
外国の人はそんなこと言いませんですね。みんなバカンスに行くみたいな。
バカンス行きたいですね。
そちらのバカンスは休日ドーンと取りますから、ほら1ヶ月ぐらい行っちゃうみたいな。1年の12分の1遊んでるのかみたいなね。
でも
日本人ってそんなことはできないじゃないですか。
心配でね。
ね、なんかそこがこう、よく言う言葉だと勤勉さんなんでしょうね。
あ、いい言葉ですね。
ね、日本人の勤勉さんと真面目に、よく働く、ね、正直によく働くみたいなところが、なんか日本人の美徳みたいなこう感じでですね。
美徳ね、美徳がいい時とどうなのかって。
それもなんかこうぐーっとずっとなんかもう刷り込まれてきましてですね、DNA にこうなんか入っててですね、受け継がれてきたものみたいな。それがきっと親先祖から受け継いできたものなんでしょうね。
へえ、そっか、なんかやっぱ深い話ですかね。
いやだからね、この急に頭の中がですね、こう記憶がポポーンとこうなんかこう出てくるみたいなって、そういうこのイメージってのはどういうものなのかななんて風呂を入りながら考えましたよね。
昨日ですか。
そう、するとね、きっと頭の中にいっぱい引き出しがあるんだななんてね。ね、引き出し、それはどういうイメージかって言ったら、映画でほら、ジブリの映画か、なんかで、千と千尋、の映画の時にですね、なんか千と、が出てきてね、 蜘蛛のおじいさんが一生懸命なんか引き出しからなんか薬草みたいなものをやって湯にドガドガドガドガって入れてるっていうシーンがあったんですね。これはあの声はですね、菅原文太がやったんじゃないですかね。なんか、そういう音楽もあってですね、でなんか8本の足でですねゴヤゴヤゴヤってこう引き出ししながら薬草バカバカバカバカってくれるって、ああいうイメージなんでしょうけども、ああいう引き出しだったんですね、昔あの薬屋さんのそのタンスっていうか。
そんなその時代見たことないからね。
でしょ、見たことないでしょ、すごいでしょ、すごい大体ですね、高さですね1メートルちょっと、1メートル半ぐらいで、長さが2メートルぐらいのタンスがあって、それにもう本当に細かい引き出しがねガラガラガラガラガラガラと並んでるのが大体あの薬屋さんのですね、ところにあって、じゃあ、武士下しに、効く薬ですとかって、こう引き出しからこう出すんでしょうね、こうやってこう出しながらこうやったんでしょうね、薬屋さんってね、あんなイメージの中で頭の中にもいっぱい引き出しがあって、普段は閉まってるんでしょうけど、なんかあの表紙にですねポポロンとね、こうポポロンとこうね、引き出しが開いて、思い出すみたいな。
それがアイディアっていうことですよね、きっとね、引き出しが開いた時、
でもきっと開かない引き出しがいっぱいあるでしょうね。
なんか封印したいのか、それともそこにたどり着けないのかね。
いや、封印するとかしないとかそういうもうイメージじゃなくてですね、なかなかもう開かない、開けない、開けきれないみたいな。
あ、でもね、お嬢様、ツイキャスでなめのこさんがロンドングループですねって。
わかるでしょう。だから
すご
い、これはですね、すごいでしょ、これはですね、当時
ほらブラックバードさんもまさかのロンドングループのジングルとはって、わかる人もわかる。
あ、ほら
やったね。
あ、すごいじゃないですか、サイデリアってやつ、パッとサイデリアだよ。
そうね、そういう頭に浮かぶってい
いじゃないですかね。いいですね。だからそれがですね、やっぱりこう CM の効果であり、ね、キャッチコピーみたいなもんじゃないですかね。
そうですね。あ、なんかひろりんちゃんこちゃんおはようございます。グッドタイムズさんおはようございます。あ、福ちゃんも久しぶりに来てくれてますよ、おはようございます、なめのこさんもブラックバードさんも ね、この最初のジングルで皆さんググッとその引き出しが開いたんじゃないでしょうか。
そうでしょ、だからね、ああってきっとね、こんなことにすると、ああ忘れたけど、ああそんな歌あったねなんて、こうパッとこう懐かしくこう なる瞬間を皆様方にですね、ちょっと醸し出してみましたけどもね。で、なんかその当時っていうのはですね、やっぱりあの名前、名前をこう書いてるっていうか、ね、名前が外国の名前じゃないですか、
はいはい、
私の若い頃なんか外国に行くのって大変な話なんですよ。
そりゃそうですよ、
ね、だからよくあのテレビ番組ではね、あのほら素晴らしい世界旅行
見てた、大好きだった、自然あふれるね、
行けないからね、行けないからね、あの行けないから、なんかテレビでこうね、あのこういうとこなんだって思ったりですね、なんか金高薫さんのなんとかみたいな、ね、そんなこともやってましたね。
あの私夕焼けのね、サバンナ、わかんないけど、なんかその壮大な世界見て、うわーすごいって子供ながらずっと見てました。
ね、
本当に、もう喋るの忘れて見てました。
でもね、そこにはね、こうなんか私たちじゃちょっと行けない場所なのかなっていう。
行けなそうです ね多分。
だから、あ、こういうとこもあんだなんてね、昔はもうテレビからなんかそういうものをですね、こう感受して、あの自分のイメージに入れてましたね。あの頃がすごく懐かしいんですけど、だからこう名前がほら、お店の名前がロンドンっていうところがいいじゃないですか。
あ、そうそうね、
イギリスのね、ロンドン。ほら、やっぱりほらハワイとか、今ツイキャスにも出ましたけど、
ハワイに行ってきたと聞いたら、常磐ハワイアンセンターだったりね、なめねこさんね、それはある、あるある。
しかもハワイってハワイなんですから、
昔ね、みんな行ってた、ね、そこに、
そうそうそう、
あ、ハワイに、
なんかなんかフラフラしてたでしょ。ね、フラフラしてるのを見てね、いいじゃないですか。で、今年はあの、何年か前に、10年くらい前に来ましたよ。
本当、
いいですね。
なんか、
あそこはハワイに行った気分になりますよ。
ハワイでしょ
う。だからなんか、あの、女性の人はなんか、そういう格好をする。なんていう、とか忘れましたけど、男はなんか、こう、ちょっとこう、ちょっと派手な、あの、解禁シャツみたいなのも着るみたいな。
素敵。
そういうふうにこう衣装渡されるわけでしょ、もう気分はハワイみたいな。
そうですよね。ね、あとね、お嬢様、歌つながりで、はいはい、あれですって、やっぱり、ああ、その前になめ猫さん、アロハシャツですねって。
そうか、そうか。
アロハシャツ。
すごいですね。
なめ猫さんも行ったんだね。
アロハみたいなね。そうそうそう。
ね、
おー、だから。 そういうね外国の今年の名前がついてるっていうお店なんかいっぱいあったような気がしますね。
そうですね。あと歌でイメージがほら広がるって言えば赤いトラクターの歌とかって、
ね、ほら赤いトラクターってねあれ私知ってますよ、うん、あのあれですよほらあの北国のって歌った人ですよね。なんとか
ちょっと今ちょっと分かんなかったです
けど、
ごめんなさいね。
なんとかアキラだ。うん、なんとかアキラっていいじゃないですか。
はい。なんとかアキラ。
赤いトラクター。
小林アキラ。
あ、そうそうそう。半分しか出てこないんですよね。記憶のまだあの引き出しがですね、半分しか開かなかったっていう感じなんで。
三分の一かな。
なんとかアキラ。アキラはでいいですけど、小林って出
てこない。ブラックバードさん教えてくれてるもん。あとほらヒロミンチャコちゃんが。
この木なんの気になる気っていうのでしょ。これはですね、これはですね、あの素晴らしい世界旅行の時にですね、あの
大好きなね、
あのそうそう、あの日立のあの日立グループのなんかね、うん、あのコマーシャルソングみたいなもんでした、ね、
あれはすごいですよね、あの日立の木、うん、あとこの歌、
う
ん、
そうそうそう、
これすごいわ。
だからね、ちょっとこうそれだけでもなんかあの1時間以上語れるような気がしますけど、
そう、あ、なめ猫さんがね、お嬢様にちょっと油ささないとって
でしょ、
まあ、お嬢様にじゃないかもしれないですけど、
いやいやいやいやいやいや、私もちょっと油さした方がいいんじゃないかなと思いますけども、油よりもまあ生ビールの方がよく効くかもしれませんけどもね。
あ、本当ですね。なんか今日はもうすごくその歌の話でね、もうずんずんずんずん話が盛り上がってますけど、
さてさて、あのいよいよあの、まあ、今日は22日あともう一回ありますね、12月29日もう一回放送あるわけですけども、そのなんと2日後にですね、いよいよ待ちに待ちました、中央の鐘、西方寺の、1年でこれほどあるかなイベントを開催するわけでございまして、
ね、そうなんです、お嬢様、うん、私もですねお昼の部のお申し込みをしたら、
う
ん、
そうです、
なんと、うん、びっくりしたんだけど、うん、申し込み用紙108-1ってありますけど、
う
ん、
そうです、もう
これはどういうことですか。
要はですね、お昼の部はですね、
はい、
全て108発行きました。
うわーすごい。
そしてあなたがですね、最後にあの予約してくださったらですね、うん、2つしかないのに3人お願いしますって言われましてですね、はい、いやいや、それでですよ、もう一人の方来年来てくださいなんて、そんな野蛮なことは言いませんよ。
さすがお嬢様、うん、
108のね1があるんです。
やった。え、1があるということは108の2もあるのかな。
2もあるんです。煩悩の数は108つと言われてますけども、109じゃない、108の1があるんですね。
すごい。そうそう、私また来年って言われたらどうしようと思ったんですけど、
いやいや、そんなことない、私はそんなやぶなことありますよ、来年まで待ってくださいなんて言ったって来年があるのかどうかなんて人なんか分かりませんからね。
いやー、ありますよ。あ、でも立派なね、この木の予約札、これ持ってるだけでこの12月31日が待ち遠しい。
この上にね、オレンジの、これオレンジこうあるのがね、うん、あのこれが昼の部みたいな。
あ、それで昼と夜と分かるようにしてるんですね。そうするともう一セットあるんですね。
そう、夜の部第二部です。
あ、なんかブラックバードさんが宿泊で108つですねって。そうなんですね。うん、
まあいろんな諸説ありますからね。
諸説あり
ですから、
ね、あ、諸説あり、ね、
そういろんなことなんですけども、108つなんて煩悩っていうのはよくがね、あのいっぱいあるんでしょうね。
は
あ、その108つの煩悩というやつをですね、うん、一つ一つですね、覗くがごとくに願いを込めて鐘をつくと、そうすれば人の欲がですね、頭がパパーンとね、なくなって、欲がないと要は苦がないので、
はいはいはい、
う
ん、
そうすると安心がそこ
にある。ああ、欲がないと苦がないから安心がそこにある。
だって憂いることがないですからね。
本当だ、憂いることがない。
憂いることがないっていうのは、人っていうのはほら、何したい、やりしたい、これ食べたいって、いわば欲がいっぱいありますけども、
なんか
それさえあの克服してしまえば別にどうでもいいんじゃねえかみたいなね。
ああ、すごい。
そこに苦しみはなくなると、安心につながっていくんでしょうね。
すごい。これ放送聞いてる皆さんの中でもね、女優の鐘つきたいと思ってくださった方は、ね、西方寺さんに電話していただくといいですよね。
昼はですね、今、108つはもうなくなってしまいましたけども、でも、つきたいって方ですね、お昼。 どんどんつきます。去年は3時頃までついてましたから。
そうですよね、う
ん、ガンガンガンガン。その割にですね、なんか昼にシフトしたのかね、うん、夜の方がですね、あまりちょっとそうでもないの。夜いっぱい余ってますから
本当に除夜の鐘つきにね。
そうそうそう、
ね、昼も除夜の鐘、
プレ除夜の感じじゃなくて、うん、ここの行く年来る年の一番濃いところみたいな、もうなんかあの濃いところ、
そうね、
なんかこう瓶の底になんかいっぱい溜まってる濃いところみたいなね、うんうん、そういうところをですねついていただくと、また感激ひとしおなのではないかなと思いますけど
ね。のめぬこさんがね、この木の予約札ご覧になって、うん、立派なかまぼこより熱いって、
う
ん、
これはですね、
これ
ヒバです。
ヒバの木、
ヒバの木全部ですね、こうやって木取りをいたしましてですね、これ全部作りまして、私が手書きで番号と時間書きました。
手書きなんですね、
そうするとですね、昼の部108枚、うん、夜の部108枚、
すごい、
合わせていくら216枚ということでございましてね、ちゃんと用意してございますのでですね、だから昼の部の、要は予約者は皆さんがそれぞれお持ちになっていただいておりますので、
はいはいはい、
なんかきっとね、どっかいいとこ飾って毎日拝んでんでしょうね。
そうですよね、私もそうします、うん、こちらですね、お札へのお願い事を事前にこうお伝えしておくんですよね、
はいはい、
そうすると将様がお札に手書きで書いて当日渡ししてくださるという流れはお変わりないんですね。
もうそうです、もう年暮れのですね、前3日ぐらいはですね、もう頭に全部札書いてます。
すごい、私去年がうちのブラック、町内のちょっと当番で伺えなかったんですよね、だから2年ぶりに行きますね、
うん、そうですね、
そうなのですっごく楽しみです、うん、行くとすっごい久しぶりに会う人とかいるんですよ、お顔
そうです、いるんです
よ、よー久しぶりここで会うんだって、
ね、10年以上来てる方もいらっしゃいましてね、うん、はい、お久しぶりです、なんかこの時はお会いできるという、まあ、元気な顔で会えた時嬉しいですよね。
そうですよね、
1年経ってもまたお会いした時は、ね、この時しかいないけども元気な顔で笑顔で会えたねなんて、ちょっと喜びますね、私ね。
そう、お嬢様、なめぬこさんが素敵なコメント書いてくれてて、
はい、
鐘をついて自分の心の鐘を見つめ直したいですね、
うん、いいフレーズですね、うん、それはちょっといただきたいと思います。
今年なめぬこさんからいっぱいいただきましたね。
そうですね、
あら、
もう今日はもう、ね、手を合わせさせていただきましてという感謝の表現でございますけども、
ね、いつかお会いできたらいいです ね、
いいこととか悪いこととかって人は、まあ、物事に対してそういうご判断を下すことがあるんでしょうけれども、まあ自分にとっては悪いことがなけりゃよかったでしょうと、そのぐらいの欲がちょうどいいんじゃないんでしょうかね、
うん、
そんなあまり欲張らずに、でも自分の身内にご不幸事があった方っていうのは、なんかよく巷ではですって、ほら神社の方に行かれないなんて話も聞きますけども、うん、お寺の方に来てくださいね、お寺は供養という言葉がございますからね、
そうですね、
ご先祖様に供養をしながら鐘をつく、願いを込めて鐘をつく、うん、そんな素敵な鐘を12月31日おみそかから、簡単にかけてのね、その時に響かせていただけると、きっとなんか心に光が差すんじゃないでしょうかね。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、檻の音がいいですね、響きます。はい、いろんな棚をちょっと私も開けてみながら末を迎えたいと思います。もう一回あります、12月放送、
はい、
はい、師走、和尚様が走るお忙しい年ですが、この放送また来週もありますのでね。
そうですね、
はい、皆さんからありがたやのコメントいただいております、ありがとうございます。
はい、
ここまでは横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職でした。お嬢様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。